町人探訪ボリューム82、38ページ。39歳で農家に転職。いちごが紡ぐ縁を楽しむ。元システムエンジニアのいちご農家、藤原大輔さん。藤原大輔プロフィール。生駒市の認定新規就農者。奈良食と農の魅力創造国際大学校一期生。市内洋菓子店のほか、東京のレストランにもいちごを出荷。42歳、西松ヶ丘在住。プロフィール終わり。高山大橋から北へ車でおよそ5分、左手に見える営業中の赤いのぼりが目印のいちご農園いちごの園エッフェを営む。広さ 13R、 1300平方メートルのハウスで、年間約4トンの琴花、花は豪華絢爛の花、琴花を栽培。12月から5月は1日で約60パック分を収穫し、同園や市が開催する朝市、市内一部のコンビニなどで販売している。甘さが魅力の琴花ですが、何よりも艶が最高に綺麗なんです。光り輝いて見えませんか。奈良県、いいの作ったなって感じですね。5年前までは市内のブロードバンド通信サービス会社に勤務。勤続13年目に定年した父親の姿を見て、このまま働き続けることに迷いが生まれた。定年後、人と会うことが少なくなった父は、ほとんどの時間を家で過ごしていました。その姿に自分の将来を重ね合わせ、未来がつまらなく見えてしまったんです。地域の人と会話を楽しんだり、消費者とつながったり、人付き合いが楽しめそうだと農家への転職を決めた。会社を辞め、奈良食と農の魅力創造国際大学校に入学。2年間で、農業の基礎や経営を学び、奈良県生まれの農作物を作りたいと、琴花を専門にした。いちご好きな人って多いですよね。だから、たくさんの人との縁が生まれやすいかなと、いちご農家を選びました。就農して3年、会社員時代の経験から、業者とのやりとりや書類の手続きで困ることは少なかった。一方で、空調が動かなかったり、台風でハウスが歪んだり、ハプニングにも見舞われた。しかし、農業を苦痛に思ったことはない。畑にいると、通りかかった人が声をかけてくれるんです。地域が仕事場の農家ならではでしょうね。日々の出会いが面白いんですよ。今後7年かけて、栽培面積を約4倍の 50R ほどに広げ、市民全員に届けられるくらい生産量を増やすのが目標。いずれはいちご狩りや農業体験もできる観光農園にしていきたい夢もある。お祝いやお礼、喧嘩の仲直りなど、いろんな場面で僕のいちごを楽しんでください。人と人を結ぶきっかけになれば嬉しいですね。ピックアップ、琴花。奈良県農業総合センターが2品種を掛け合わせて育成し、2011年に品種登録された。一つの苗から作られる実の数が少なく、栽培が難しいと言われている。写真があります。藤原さんが、いちごのハウスの中で、実っているいちごを左手で一粒持って、笑顔で座っています。写真終わり。読者の声、39ページ。アンケートモニターの皆さんから寄せられた、広報生駒町1月号へのご意見ご感想を紹介します。特集、図書館が開く町への扉。コロナ禍で暗い気持ちになりがちなこの頃、図 図書館の前向きな取り組みに明るい気持ちになりました。30歳代女性。地域とコミュニケーションを図る図書館の取り組みが素晴らしかった。休日開催のイベントがあれば参加したい。30歳代男性。子供が小さく、図書館で声を出してしまうので、最近利用できていなかった。託児サービスを使ってまた利用したい。20歳代女性。特集では主な取り組みを紹介しましたが、利用者の皆さんが図書館を楽しめる取り組みやサービスがたくさんあります。ぜひ足を運んでみてください。特集以外の記事、生駒の教育環境の現状と今後20年間の変化を地域ごとに示されていたので分かりやすかった。60歳代男性。お知らせ記事のイベント情報などは子どもの遊びの参考に、確定申告などはリマインドとして活用しています。30歳代男性。聖水だよりの水道管の凍結予防はちょうど今の時期にぴったりでとても役立つ情報でした。60歳代女性。本誌には発行日に合わせて旬の情報を掲載するようにしています。今後も市民の皆さんが知りたい、知ってほしい情報を伝えられる記事を作ります。読者の一言。正しいゴミの分別をするためにゴミガイドブックを確認しています。細かな分別方法は広報誌が参考になります。70歳代男性。市政50周年記念ロゴマークは親しみやすくて、とても気に入っています。生駒駅前花壇もとても素敵です。20歳代女性。抽選で図書カードが当たる。皆さんのご意見をお待ちしています。広報生駒生駒町のアンケートモニターを募集しています。モニターには、広報誌に関するアンケートを毎月案内。回答者の中から抽選で図書カード500円分をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。町のアルバム40ページ。12月18日金曜日。自分の意思を一票に託して。生駒南中学校。3年生58人が、生駒市選挙管理委員会事務局による出前授業を受けました。選挙の種類や仕組みなどの説明を聞いた後、実物の投票箱や記載台、投票用紙を使って模擬選挙を体験。生徒たちは、18歳になって選挙権を持ったら投票に行きたいと意気込んでいました。12月27日日曜日、災害時に生かすアマチュア無線市役所。生駒市アマチュア無線非常通信協力会とアマチュア無線を使った防災訓練を行いました。この日は震度6強の地震によって電話やインターネットなどがつながらなくなったことを想定。市役所に設置した臨時局と同会各局が安否や被害状況などを通信で確認しました。1月7日木曜日、生駒にゆかりのある作家の作品が集結。芸術会館ミラク。同会館に寄贈された作品から展覧会などで評価された33点を厳選して展示する収蔵品展を開きました。数年に一度開く同展に、5日間で313人が来場。訪れた岡崎博さんは、よく来る施設にこんな作品があったなんて、と興味深そうに鑑賞していました。1月14日木曜日、6年かけて学ぶ地元の文化と産業、 生駒北小学校。茶道協会と共同で、高山地区の伝統を学ぶ茶道体験授業を開きました。毎年全学年が受ける同授業。この日は、作法通り茶筅を使って抹茶を立てることに挑戦しました。5年生の稲垣誉さんは、美味しく立てられてよかったと、慣れた手つきで取り組んでいました。1月30日土曜日、オンラインでお父さんとお寿司作り、市内各所。オンラインビデオ会議システム、ズームを使い、自宅で巻き寿司などを作るオンラインデコ寿司作りを開きました。参加者はパソコンで講師の手順を見ながら調理。岩本さん親子は、動物のいなり寿司を作るのが難しかったけど楽しかった、と満足そうに話していました。2月2日火曜日、オリンピック聖火が生駒にやってきた、市役所。昨年3月にギリシャから日本へつながれた東京2020オリンピックの聖火。生駒市でも聖火とリレーで使うトーチなどを展示しました。3時間限定にもかかわらず、357人が来場。訪れた浜田さん親子は、聖火トーチが想像より大きかったと、仲良く写真を撮っていました。